町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
さて、今日の午後一番というべき、経済ニュースですが、はい、岸田内閣は2023年度の補正予算案を、閣議決定しました。この補正予算は政府が今月11月2日の臨時閣議で、閣議決定していたデフレ完全脱却のための総合経済対策に必要な予算を確保するための予算案で、今年度の一般会計の歳出と歳入をそれぞれ 13.1 兆円ずつ積みますということです。政府は補正予算案を今月中にも国会に提出し成立を目指すとしています。
はい、もうその総合経済対策って、普通ならば国民に大歓迎されそうな所得税減税を打ち出したにもかかわらず、世論の支持率の低下を招いたという、あの所得減税を盛り込んだ経済対策ですか？
おっしゃる通りです。あの経済対策にはその所得税減税の問題だけじゃなく、さまざまな問題がてんこ盛りで、政府の役割を立ち止まって考えてみる材料が山盛りになってるんじゃないかと僕は思ってます。
山盛り、例えばどんなことですか？
そうですね、例えばそもそも財政政策の役割って何なんですかと、今の日本にとって財政政策は必要なんですかとかですね、その面で言えばガソリンや電気代などの、物価高対策っていうのはああいうもんでいいのかっていう面もあるでしょうし、また違った面ではIMF 国際通貨基金が GDP 国内総生産で見て、日本がドイツに抜かれて4位に転落すると警鐘を鳴らしてくれてるのに、これほっといていいのかっていうような問題もあっていいと思います。でそういう意味では、あの総合経済対策は本当にいろんなことを立ち止まって考えてみるのに最適なテキストという感じが僕はしてます。もちろん実害もちゃんと考えないといけないですしね。
なんか興味深い話がたくさんありそうですね。ということは、今日の町田鉄の深掘りはあの総合経済対策の検証ということですか？
そうしていいですか？
はい、
じゃあ、テーマはこれでお願いします。
総点検、焦点ぼけして水ぶくれした総合経済対策、増税メガネ批判が岸田総理を所得税減税に走らせたというのは本当か
ということで、今日は、岸田総理が支持率低下を招いた所得税減税にこだわった今回の、総合経済対策を深掘りしたいと思います。
町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
今日の深掘り、
改めまして今日のテーマは
総点検、焦点ぼけして水ぶくれした総合経済対策、増税メガネ批判が岸田総理を所得税減税に走らせたというのは本当か。町田さんはオープニングで、財政政策の役割は何であり、今の日本にとって財政政策が必要なのかという問題意識を明らかにしましたよね。
はい、
で背景も含めてその問題意識をしっかり確認しておきたいんですが、そもそも財政政策の定義ってどうなっているんですか？
そうですね、財政政策というのは歳入歳出を増やしたり減らしたりすることで時々の経済に影響を及ぼそうとする政策のことっていう定義でいいと思います。はい、具体的には、国債を発行して公共事業をたくさんやることや、減税をして個人消費の企業の投資を促すことで、景気を刺激する政策や、逆に歳出を絞り込んだり増税したりすることで過熱した景気を抑え込むパターンなども考えられます。
はい、
日本銀行が行う、金融政策と一対で考えるべき時が多いのですが、経済政策の大黒柱の一つと言っていいんじゃないでしょうか。はい、ただここ数世紀の歴史をたどってみると、どこの国でも政府の財政っていうのは膨張気味になって財政赤字が膨らむことが多いんですね。で財政赤字が膨らみすぎると通貨、日本の場合円ですが、この通貨への信頼を失い強烈なインフレや通貨危機を招くリスクもあります。なので、いつも財政政策を出動させっぱなしにして永久に景気刺激策を取り続けることはごはっと、リーマンショックや、新型コロナウイルス感染症危機の時には財政政策を活用して経済を下支えする必要があるような時期もありますが、危機が去り、平時に戻れば歳出を減らしたり歳入を増やしたりする努力をして 国債発行を減らして財政を健全化していく、まあ、そうすることで次の大きな危機にも機動的に動ける余地を回復していく必要があると言えるわけです。
なるほど。大きな経済危機の時には財政政策をフル活用して経済を下支えする一方で、その危機が去れば国債発行などで疲弊した財政を今度は健全化しておく必要があるということですね、
はい。
まあ、そういう意味で言いますと、今はどういう財政政策を取るべき時期なんですか？
今はだからその財政政策、景気刺激策をやらない、や必要ない、そういう時期なんだと思います、はい。足元の世界経済見てみますと、アメリカのように過熱しちゃって中央銀行の FRB が急ピッチな金利引き上げを繰り返してきた国もあれば、折からの不動産バブル崩壊で苦境に陥っている中国のような国もあって、まあ、そういう意味で濃淡はありますが、それでも全体として見れば経済はコロナ危機が去り回復期にあります、はい。で、日本もその例外ではありません。一時は日本経済の需要と供給力の差を示す需給ギャップのマイナスが50兆円に達し、財政政策の出動が必要だと言われましたが、これが解消して経済は順調に回復成長過程を歩んでます。内閣府によるとこの需給ギャップは今年の4月から6月の推計値で 0.4% と、実に3年9ヶ月ぶりにプラスに転換しました、はい。もはや経済を下支えするための財政政策、つまり今回岸田総理が、講じた総合経済対策は必要な時期ではなく、逆に、コロナ危機の対応で膨らんだ財政赤字を減らすべき時期に入っていると言うべきだと思います。
で、冒頭から出ている所得税減税に関連するんですが、税収が見込みより増えていることを好機として国民に還元すると岸田総理は強調していました。
税収が増えてたのかっていう議論は、まあ、それなりに多少は増えてました、はい。コロナ危機が去り成長力が回復し企業業績が良くなり法人税が増えたりしてたからです、うん。しかしそうした増収分を所得税減税などに回す一方で、それに加えてまたまた総合経済対策という名で財政出動を続けていると、財政は健全化どころかますます悪化してしまいますよね、うん、はい。で、総理は所得税減税を来年6月以降に実施することで賃上げの好循環が生まれるよう後押ししていくと説明してますけど、こういった財政の大盤振る舞いはインフレを助長して実質賃金の減少を招くリスクもあります、まあ、ここで指摘しておきたいその指標があるんですけど、はい。まあ、CPI、消費者物価指数2020年を100とした指数ですけど、これが今年9月に総合指数で 105.7 と、去年の同じ月に比べて 2.8% 上昇しました、はい。上昇率の 3% 割は去年、2022年8月以来13ヶ月ぶりなんですけど、それでも日銀が目標としてきた 2% を上回る高い水準が続いているわけですよね、で、その日銀は先月の金融政策決定会合で、これまでは早期に沈静化するんだって言ってきたインフレに対する予測を見直して、今年度と来年度の CPI の上昇率見通しをいずれも 2.8% に引き上げています、まあ、つまり足元はもはや必要な経済対策の軸足がデフレからインフレに移りつつあると言えるわけですよね、はい。今回の岸田総理の総合経済対策の間の悪さっていうのは際立ってるんじゃないでしょうか。そしてそう考えるとずれてるのは岸田内閣ではだけではないという問題も見えてきますけどね。
岸田内閣だけではないというのは、
ちょっと脱線するんで手短にしますけど、はい、日銀の問題です、
はい。
マイナス金利政策にこだわり続けることによって物価の急騰やその原因となる円安を助長しているからです。日本経済の問題がデフレからインフレに移りつつあるとすれば、日銀の金融政策を、早く正常化することも重要なはずでしょ
う。そうですね、まあ、いずれにしても岸田総理が言うほど賃上げの好循環を作り出すのは簡単ではないということですよね。
それはそうですよね、はい。まあ、総理は批判の声が強いにもかかわらず踏みとどまることなく、11月2日の閣議で総合経済対策の実施を閣議決定し、この対策をデフレ完全脱却のための総合経済対策と名付けた上で、記者会見でも所得税住民税の減税によって賃上げの流れを確実なものにすると取ってつけたかのような、説明をしています。ですが賃上げの主体はあくまで民間企業ですよね、なので一度きりの所得税地方税減税よりも、総理が、2030年代半ばと実現を10年以上も先送りしちゃった最低賃金の時給1500円、これ全国平均ですけど、これの引き上げ目標をもっと前倒した方が 狙いに即した政策であることは明らかだし、この方が低所得者の継続的で確実な支援になることも明らかじゃないでしょうか。そもそも所得税は岸田内閣が緊張を増す東アジア地域の安全保障への対応策として防衛費を倍増するための財源の一つに位置づけて、まあ、早ければ2024年度にも増税すると決めていた税目です。遠からず増税が決まっているのに、その税目を増税前に減税するなどというのは、政策として支離滅裂大混乱と言わざるを得ませんよね。
確かにそうですね。
総理に迎合的な人たちの中には、大盤振る舞いであっても景気が良くなれば税収が増えるからいいじゃないかっていうような人もいるんですけど、はい、悪化してしまう財政を補うほど税収が上がる保証なんてないんですよね。でとにかくコロナ危機下に安倍菅岸田の3政権が実施した総合経済対策に伴う財政支出は歴史的にかつてない規模で、普通国債の発行残高が2022年度末に、まあ、昨年度末に、1000とび43兆円と、はい、初めて1000兆円を突破するなど財政赤字が深刻になってます、まあ、後で巨額の国債発行残高に直結している、国債の利払い費の膨張リスクにも触れますが、はい、まあ、今は、日本の財政にとって大盤振る舞いをやめて借金減らしに努める時期だということを、強調しておきたいと思います、はい、で杉浦さん、ここでですね、はい、話を進めていく前に、安倍菅岸田の自公連立三内閣三政権の、財政支出を確認しておきたいんですけど、はい、杉浦さん、この経緯説明してくれますか。
はい、安倍菅岸田の歴代3政権を振り返ると、新型コロナウイルス感染症危機に見舞われて、まず2020年度に3回合計で73兆円という巨額の補正予算を組みました。これに続いて2021年度は1回で36兆円、2022年度は2回で31兆円と巨額の補正予算を組んで超大型の総合経済対策を繰り返してきました。
73兆円、36兆円、31兆円、強烈ですよね。
そうですね、
まあ、この3政権の総合経済対策の規模が異常に大きいことは、まあ、それ以前の例と比べても一目瞭然なんですよね。と、はい、いうのは、2020年3月以前に経済対策に伴う補正予算の規模が10兆円を超えた例っていうのは2つしかないんですよね。一つはリーマンショックの影響が広がっていた2009年4月の 15.4 兆円、はい、でも一つは東日本大震災からの復興が急務になっていた2013年1月の 13.1 兆円、このわずか2回しかないんです、はい、でこの2回以外は多い時でさえ7兆円台にとどまっていました、
そうなんです、
ね、はい、なのでこの3政権の巨大な総合経済対策の結果、政府与党が経済対策の必要性の根拠としていた需給ギャップも先ほど述べた通り解消したわけです、まあ、さらにこれからの展望で言えば、インバウンドの回復や製造拠点の中国からの日本海域の流れなどもあって、企業の設備投資も拡大基調が続くと見られており、結果需給ギャップのプラス幅は、どんどん拡大していくと予想されています、はい、ただし、まあ、後遺症とでも言うべき問題が膨らみましたよね、先ほど述べた1000兆円を超えたと指摘した普通国債の発行残高がその後遺症です、うん、単純計算で言えば、直近利が 1% 上がれば、国債の利払い費が10兆円以上も膨らむことになります、日銀はここに来て2回にわたって長短金利操作 YCC を見直しており、長年続いた直近利の超低金利時代は終わりに近づいてます、まあ、つまり長年続いた国債の利払い費負担が軽かった時代の終わりが近づいてるわけですから、まあ、遠からず利払い費の膨張リスクは財政にとって軽視できない問題になっていくのではないでしょうか。
そうですよね。ではお知らせの後は、さらに踏み込んで岸田政権が今日午後閣議決定した今年度の第一次補正予算の中身について深掘ります。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、総点検、焦点ぼけして水ぶくれした総合経済対策、増税メガネ批判が岸田総理を所得税減税に走らせたというのは本当かと題してお送りしています。 お知らせの前はコロナ危機を脱して成長軌道に回帰した今、岸田総理が推し進めている大規模なばらまき型の総合経済対策は必要がないばかりか、インフレを助長して実質賃金を目減りさせたり、国債費を膨らませて財政を危機的状況に追い込むような悪影響を及ぼすリスクまであるというお話でした。では町田さん、先ほど閣議決定された総合経済対策のための補正予算ですが、町田さんはどう見ていますか？
まだ予算書そのものを分析する時間はなくてですね、事前の報道から推し量るしかない面が多いんですけど、残念だって一番言わなきゃいけないのは、またしても必要な財源の7割を国債に依存する構造になっちゃったことじゃないでしょうか。全体の経済対策関係費が13兆1272億円に達したのに対し、財源の7割を8兆8750億円の、国債追加発行で賄うということになったようです。この結果、当初予算と合わせた今年度の、国債発行額は 44.5 兆円、これ依然コロナ前の水準を上回る結果になってるんですね。財政赤字減らすどころか、さらなる悪化を招いちゃってるわけですよね。
で、
一方で、その期待されてた、総理が減税の根拠としてた税収の上振れですけど、これは1710億円と結構わずかでした。で、ちなみに、今回の補正予算には、来年6月以降に始める所得税と住民税の定額減税の経費はまだ含まれてないんですが、この減税なども含めれば、今回の経済対策の規模は17兆円台前半に膨らむと、政府はそう説明してますね。
では具体的な歳出項目で町田さんが気になるところというのはありますか？
歳出項目の中でやっぱり残念だっていうのは、物価高対策と少子、その目玉として改めて来年4月末まで延長することを決めたことに伴うガソリンや電気ガス代の補助金の7948億円でしょう。この内訳は、石油元売り各社にお金を出してガソリンスタンドの仕入れ価格を下げる補助に充てる費用として1532億円、電気ガス代の値引きの支援に6416円をそれぞれ盛り込みました。億円ですね。それから地球温暖化対策、 CO2 削減対策として、考えてみると、本当はこのガソリンや電気ガスの値上がりは CO2 削減の好機と捉えて、使う量の削減に生かしたいイベントでしょ。で、こういう補助金は、そういう意味ではこういう補助金は出さずに、本当に必要なのに困っている人に限定した補助にとどめるべきで、全体につけちゃったから水ぶくれしていると言わざるを得ませんよね。さらに一度始めてしまうとなかなかやめられないっていうのも、こうした補助金の特色で、これまでにガソリンの補助事業だけでも合計で6兆円を超える予算を計上してきており、非常に残念だと、いずれ我々の税金で跳ね返ってくると、しんどい話だなと思いますよね。あと、内外の、参加者の、パビリオン作りの遅れなどから、予定通り再来年春に開催できるかが危ぶまれている大阪・関西万博ですが、こちらにも750億円を計上、膨らみ続けている建設費などに充てるとしています。ここも博覧会協会から出されたいいねの通り、予算を拡充するのを引き受けた形で、もう少し建物の設計を見直すなど手を打つべきだったんじゃないかと思います。血税を安直に使ってる気がしてなりません。
いや、本当にこう聞いてますと、見過ごせないお金の使われ方って多いですね。でも、これはなかなかいい予算の使い方じゃないかななんていうものはないんですか？
ちょっとその前に、関西万博ですけど、政府がそんなにやっても撤退の、海外の参加者の撤退の動きがかなり出てきてるみたいですね。そうなんですよね。
メキシコが断念っていう、ニュースもありましたし、他にもありそうだということで、
これ本当は1年遅らすとかね、抜本策を取るべきだったんだと思いますけどね。
その辺も気になるところですね。
で、前向きな予算といえるものですけど、やっぱり端的に言っちゃえば、半導体とか生成AI のところに、そういった支援に2兆円割くんだ、これからの産業支援するんだ、そういう基金の積み立てをするんだっていう予算があって、これが、その壊滅的打撃を受けた日本の産業を立て直すという意味で、経済成長に寄与する存在になってほしいという考えを持つならば、 前向きに評価できるんじゃないですかね。でこうした中からその2ナノメートルサイズの、まあ、超最先端の半導体の量産化を目指している日本の新興企業ラピダスの工場の整備費用や、アメリカのインテル社の日本の研究開発拠点の整備などに、6500億円をファウンドリーって言いますが、その半導体の受託製造を専門とする企業、これの最大手の台湾企業 TSMC に対し、熊本第二工場の建設費に7700億円をそれぞれ計上したといいます、まあ、こういった高い成長が期待できる成長分野の育成は、まあ、GDP で年内にもドイツに抜かれて世界第4位に、そしてまあ2026年にもインドに抜かれて世界5位に転落すると言われている、日本経済を強化していく上ではとても重要な分野なんじゃないでしょうか、まあ、こうした企業は大規模な設備投資によって国内で GDP を押し上げるだけじゃなくて輸出産業としても育ってくれれば純輸出を増やす形でも日本の GDP に貢献してくれる可能性があります、で残りはまあ半導体製造装置などの半導体関連企業や EV 電気自動車用のパワー半導体、それからまあ今注目の AI 開発などの補助に充てるとのことです、それとですね、この番組ではあえて処理済み汚染水というふうに呼んできてるんですが、東京電力福島第一原子力発電所の処理済み汚染水の海洋放出による影響を受けている水産業の支援、これに89億円を計上しました、あとやっぱり極めて重要なものとして、今回防衛力の強化資金に1兆飛び390億円の予算が計上されたのも、まあ、特質問じゃないですかね。ただしですね、まあ、本来は予算編成において補正予算は査定が甘いって言われてるんですよね、で、まあ、そのバタバタの中で決めますからね、なのでやっぱりその、きちんと厳しい査定を受ける本予算で必要な予算を確保していくのが筋で、まあ、今回のような形で大事な予算を補正で確保するっていうのはできるだけ減らしてきちんと本予算で、計上していってほしい、改めて言ってほしい話というふうにも言えなくはないですけどね。
そうですよね。で、岸田内閣の方針としては今回の補正予算を今月中にも成立させたいということだと紹介していましたが、町田さんは国会審議に何か期待することありますか。
やっぱり予算審議権があるわけですから、厳しく査定し直す、論戦通じて補正予算組み替えて、まあ、歳出のガソリン電気ガスの補助金といった無駄をカットして、国債の発行額をの削減に、つなげると、そんな努力をしてほしいですよね。
そうですね。で、この補正予算というか今回の総合経済対策、実際のところは世論調査を見ても評価してないんですよね。
その通りなんですよ。今回の日本経済新聞とテレビ東京が共同で10月の27日から29日に実施した今回の世論調査を見ますと、内閣支持率は 33% と政権発足後のなんと過去最悪を記録したんですよね。で、この世論調査の解釈としては、そもそも岸田総理が減税を唐突に衆議院長崎4区と参議院徳島高知選挙区の補欠選挙の投票日だった10月22日これの直前に打ち出したことが逆効果だったんじゃないかと指摘されたんですね、まあ、要するに見え見えすぎるっちゅうわけですよね。所得税減税を適切だとは思わないという回答が調査では実に 65% と過半を大きく上回ったということです。
あのタイミングでの減税発言というのは露骨な補欠選挙対策だって多くの人が思うのが自然ですもんね。
でしょうね。ただね、この過去の政権見ると支持率が 30% 台半ばに落ち込んでくると政権運営に安定さを欠くケースが多くなることが経験則として知られてるんですよね、で、今回もそうなんですけど、国民の目から見れば、マクロ経済的に見て不必要な時期に総合経済対策をやるっていうのはその安定さを欠く政権運営そのものにも移りますよね、で、まあ、審議のほどは分かりません、総理にしか分かりませんが、世論の支持率の低下と SNS で飛び交ったという、増税メガネという総理を揶揄する心ないあだ名に耐えかねて、強行したんだっていう人までいますよね、根強かった、年内解散説も 本人が否定しましたし、まあ、やっぱりここは国会の良識に期待する以外の道は残ってないんじゃないでしょうか。
以上今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り。それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。